ただいまから2025年1月12日高誕節主の高誕後第三主日主の洗礼の祝日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の、聖書箇所は、福音書朗読で、読ませていただいたルカの福音書の3章の21節から、すみません、3章の15節から16節、とんで21節から22節ということに、なります。説教題はキリストの洗礼、キリストの洗礼と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきます。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたは私たちの、罪の告白と悔い改めの、模範として、罪なきお方であった、神の、子でありながらも、ヨハネから、水の洗礼を受けられました。悔い改める必要のない方が悔い改め、罪の告白する必要のない方が罪の告白をし、ただ、ヨハネの手に任せるがままにした結果、父なる神様は、聖霊様を鳩のように送り、また、イエス様のことをどんなにか喜んでいるかということを、私たちが分かるように、御言葉を持って、語ってくださったことをありがとうございます。イエス様が神様から永遠に愛されているように、私たちも、イエス様にあって、愛されている者たちであるということを、深めていくことができますように。改めて今回はキリストの洗礼ということですけれども、私たち一人一人が、あなた様からいただいた洗礼の恵みを、思い起こし、救いの確信に、役立てて、力づけていくことができますように、委ねて主イエスキリストの御名によって、アーメン。本日は、キリストの洗礼、という祝日でございますけどね、昨年2024年から、高誕節における、主の高誕の祭日からですね、クリスマスですけどもね、聖家族の祝日を経て、今年から、年始ですね、1月1日神の母聖マリアの、祭日に、私たちの教会のビジョン礼拝も、同時に捧げることができました。で、先週ですね、主の高原の祭日を思い起こしてから、本日、高誕節最後の、主日と、なります主の洗礼の祝日ということに、なります。これで高誕節というものはね、高誕祭から、主の高誕の後の高誕節、おしまいに、なるわけでありますけれども、この期間にですね、本当に締めくくりがキリストが洗礼者ヨハネから洗礼を受けたということですね。キリストの洗礼ということがクローズアップされるわけですけれどもね、同じようにキリストを信じた私たちも、その信仰を、皆の前で告白する、神の恵みを、可視化させるという意味でね、キリストの、を信じた印としての洗礼というものがね、を授けられたわけであります。で、キリストを信じて洗礼を受けた者は、じゃあその後どうなるのかということがね、結構キリスト者に、なることも重要なんですけども、そこが出発点でありましてですね、そこからどのようにキリストにおいて生きていくのか、神の国を目指していけばいいのか、教会を立て上げていけばいいのかというところがね、私たちの、証明や使命、あるいはその才能や、賜物、信仰次第において、揺れ幅がね、 あるわけですけれども、基本的にキリスト者として生きていけば生きていくほどですね、閉塞感ということではなくて、そこからの解放っていうね、解放感を味わっていくと、いうところに精霊のね導きの特徴があります。でも解放っていうのは自分がすごい何者にもとらわれずにね、あるいは、自分の感覚としては解放されたような気がするとかっていう抽象的なことではなくてですね、あるいは主観的内面的なことではなくて、神がキリストにおいて、私たちがどのようなものであれ、どのような状態であれ、どのような罪人であったとしてもですね、キリストを信じて霊と真理の礼拝者と、変えるためにですね、世からね、救い出してくださる、ということですね。だから救い出された後も、それで終わりじゃなくて、主なるイエス・キリストとして神様を礼拝し続けていく、ことになるわけですけれども、故に個人の、信仰の次元と、にも聖霊は働きますけどもね、同時に、共同体としてのね、キリストを信じる共同体としての、教会においても聖霊は、お働きをね現在でも、続けて おられるわけでありますが、そのように教会生活、信仰生活というものを、送っていった時に重要なことからが、使徒の働きのですね2章42節に書かれているわけですね。結構引用する箇所ですけど、彼らはいつもキリストを信じて、洗礼を受け、聖霊によって満たされた者はいつもですね使徒たちの教えを守り交わりを持ちパンを裂き、祈りをしていたというのがね、教会生活信仰生活の、中心ということに、なります。これだけをやっていたっていうことよりもですね、こういう新しい要素っていうかね、新しい生活、新しい生き方というもの、新しい拠点ですね、自分の生きることの根拠っていうものが、人たちの教えを守ること、交わりを持つこと、パンを裂くこと、祈りを、することにおいて、ようやく地に足がついた状態で新しく神様に対して生きる入れるようになった、それに変えられたということでありますね。それまで私たちは何もこういう根拠、生きる、生き方の根拠っていうものをね持っていなかったわけでありますよね。でようやく根拠そのものである主なるイエス・キリストの信じて罪から救われて神の義を受け取って、新しい存在になったわけですけどね、新しい光存在、光の子供らしく歩みなさいという命令にどのように自分自身のね十字架を追ってキリストにどうやって、厳密に言うとね服従していくかって、後ろからキリストの後を追って服従していくかって、ね、いうのがね曖昧だとですね、愛においての霊的成熟を望む神様のね、霊をね悲しませることにもなりかねません。なぜかというと、私たちは自分一人で救われたと思ってるかもしれないですけれども、それには目的があってですね、どのような人であれね、どのようなセルフイメージを持っていたとしてもね、こんなものがっていうふうに考えていたとしても、結局はキリストにおいてね、もちろん自分自身の救いもそうなんですけれども、その神様の愛に満たされた救いを他の人々と共有するために自分自身もね救われているわけですよ。自分自身の信仰っていうものが聖霊によって継続させられる、神様の恵みによって支えられていく、主の言葉によって、土台が作られね、いつもキリストを、信頼して歩んでいくっていうこと自体がですね、個人的なことであると同時に教会的な事柄でありね、そして、世との関係そのものにも直結していくっていうことになります。 で、このいつも引用している使徒の働きの2章の42節ね、まあ普段はあまりですね、見ていませんでしたけれども、彼らはいつも、していたっていうふうにね、なってますね、仕事術語がね。で、まあ中身の方は結構ね解説していますけれどもね、さらにです、この今回はですね、さらにいつもというところにね注目したいんですね。キリストを信じた後はですね、いつも、何がしかのことをしていく生活へとね導かれていく。で、これはいつもっていうのはね、プロスカルテローっていうね、ギリシャ語が使われていてですね、普通にいつもでいいんですけどもね、絶えずとかね、変わらず着実にひたすら、持続する、着実に実行するという、結構ねかっちりとした意味なんですよね。キリストを信じた者は絶えず、ね、教えを守り交わりを保ちパンを裂き祈りをしていた。変わらず着実にそうしていた、ひたすらそうしていた、ね、生活の中心、人生の中心、全ての中心にこの教会生活のね、人たちの教え、まあ言い換えるならば、ここはまあ聖書っていうふうに言ってもいいと思いますけどね、聖書から福音が語られていることを守っていき、交わりを持っていき、互いに良きものを共有していくっていうことですね。これコミュニケーションを持つっていうのもあるんですけどね、パンを裂き、生産を共にし、そして祈りを、互いに取り出し合っていったということですね。で、こういうよ、まあ、4つにして、いつもだったらね、2つっていうふうに言ってますけどね、まあ、4つにして2つの要素っていうものを、絶えずしていくっていうのがキリスト者生活のね、足場になっていくことが望ましいということでありますね。では一体ですね、何を絶えず持続させていたのでしょうかっていうふうにね、これは2つのことでありますね。先ほども言いましたけども、ここには4つ書いてありますけども、文章をよく読んでみると、2つに分け、対別することができます。それは第一、の区分として、使徒たちの教えと交わり、を絶えず、そのことを守り、交わりをしていたということをね、絶えずしていた、ひたすらしていた、持続させていたっていうことですね。だから聖書の、この福音をですね、信仰によってこう満たしていくこと、そしてその、教えを教えとして、信仰者として聖霊によって守らせていただきながらですね、キリスト者同士でね愛の交わりをしていたということですね。だから教えっぱなしで、その愛の交わりが、神の愛に満たされた交わりがなくですね、互いにその良きものの交換が、ないということになってくるとね、その教えは枯れ細ったね、何の権威もない教えになりがちになるかもしれませんしね。きちんと福音が聖書から説かれているとですね、神の愛が聖霊によって働いてですね、互いに良き思いで相手をね見ることができて、神様の導きのもとで互いにね友情を深め合っていく、ことができるということですね。でその、中心軸は何かっていうとね、まあ神の言葉による交わりでありますよ。で2番目がですね、パン先と、パンを先と書かれておりますけどね、まあ生産式のことであります。まあそれと、まあ、祈りということですね。ですからその生産とですね、それに預かることと、まあ、みんなで一緒にこう祈り合っていくっていうことはね、これもまた切り離してはいけなくなります。祈りの根拠っていうのはある意味ではキリストと一致することでありますからね、目的はね。でその根拠っていうのは、じゃあキリストが、与えたそのパンとブドウ酒 においてですね、それを味わうことによって主の血と体に預かることで、祈りっていうのは、まあもちろん願望の祈りとか嘆願の祈りたくさんありますけれども、何のために祈るかって、あのキリストに似たものとなるためにあの祈っていくわけですから、それはどのように可能か、キリストと一致していくっていうことですね。一つの心になっていくっていうことであります。だからキリストの心そのものであられる聖霊なる神をですね、悲しませてはいけないっていうふうに思い起こされたらですね、その神の言葉によってですね、聖霊を悲しませない、悲しんでることを実感したりですね、そういった、生き方とか、対人関係の持ち方とかですね、あの生活の仕方だとか、そういったところを自己吟味していく、必要があります。で、祈りばっかりね、こう激しくしてもね、その祈りを、互いに続けていく持続性ですねの力そのものはこの生産式から出ますんでね、まあ、どちらも長出しにしてはならないことであります。ですから第一区分のですね、人たちの教えと交わりで、教えばかりだとね、カラッカラになってしまうっていうふうにね、言いましたけども、逆にですね、交わりだけだとですね、互いにこう良きものの交換があってね、援助し合っていますよと、互いにこう気にかけていますよと、愛、神の愛を注いでますよっていうふうに言っていてもですね、それがですね、人たちの教え、すなわち神の言葉である聖書にの福音にですね、支えられていないとですね、非常にこう人間的な、付き合いだけになってしまってですね、まあ、仲が良ければそれでいい、神の言葉がその交わりや、対話やね、行動の規範になっていない、それに命を与えるものとなっていない、ただこう人間的に仲良しでやるっていうのはね、またまあ博愛主義みたいな感じになっちゃってね、これ一般の方々もやってることではありますからね、これはまあ両方必要だっていうことですね。で、これらはね、ポッとこう2つの項目として書かれていますけどね、4つの教えっていうのがね、要素っていうのは、教会生活の要素っていうのが4つ書かれておりますけれども、実際のところ、人たちの教え、聖書の福音にせよですね、交わりにせよ、キリスト者の交わりにせよ、生産式にせよ、そこから生じる祈り合いにせよですね、それを支える最も一番大切なものっていうのは何なのか、それを持続させていくね、ものは何なのかっていうとですね、もう本当にシンプルです。ローマ書の12章の9節から13節です。まあ、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。生徒たちの必要を共に満たし、勤めて人をもてなしなさいと、いう聖句がですね、この4つにして、2つのね、教会生活っていうもの、信仰生活っていうものを、支えるものなんですね。逆に言うと、神の、ここは愛っていうのはアガペですからね、アガペの愛ですから神の愛ですけれども、そこに偽りが入ってしまうとですね、まあ意図的な偽りであったとしてもね、自覚症状のない偽りであったとしても、まあそもそも偽り自体が入ってしまうとですね、まあ悪を憎むことができなくなります。だから善から離れてしまうようになってしまいがちだしね、兄弟愛というのもこう低下し冷え切ってしまうことになるかもしれないし、うんぬんかんぬんと、聖書の福音と交わり、生産式と祈りっていうものが、愛によって支えられている、その肝心要の神様の愛が 教えの中心にないと、交わりの中心にないと、また生産式の執行における中心にないとですね、祈りの中心に愛がなければですね、私たちはただ裁かれるだけっていうことになりますよね。だから罪が裁かれるだけの教会で、告白しても悔い改めても人生の向きを変えてもですね、受け入れられないっていうことであればですね、じゃあその教会一体何なんだっていう話になりますよね、その偽りだらけの愛で傷ついてボロボロで教会に漂着するわけですよ。キリストの足元に漂着するわけですけどね、たどり着くわけですけど、倒れてしまうわけですけど、そこで、神の愛に触れるということはね、結局のところ、人間は不完全ですから、信仰においてキリストをたらえて、そして、キリストの純粋な愛においてね、私たちは、これらの、教会生活の、4項目、2つの区別っていうものをね、もってして、豊かな命に生き直すことが、できるようになるわけですね。そうするともう勤しんで、学びたいと、弟子として学びたいと思いますね。怠惰にならず霊に燃え、逆に主に仕えていきたいと思うようになる。失望を、持つ暇があるんだったら望みを抱いて、喜びたい、こういうものがない、苦難に耐えひたすら祈りなさいって書いてある。こういうものがね、ない生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。こういうことが起きるんですよね。この人たちの教えと交わり、生産式と祈りっていうことを続けていくとね、でそれがなかなかね、一部しか体験できないとか、あんまり味わうことができていませんと、ふと気づくとね、ぐうたらな生活に戻ってしまっていますと。全然こう信仰生活や教会生活がもうね、瓦解寸前みたいな感じになってしまうのはですね、その教会生活の、4項目の中に果たして神の愛が中心になっているのかどうかとかね、互いに愛を持って祈り合ってるかどうかとかね、生産式を軽んじてるんではないかとか、聖書の福音理解っていうのは強いかもしれないし、浅いかもしれないし、交わりって言っても単に仲良しであればそれでいいっていうふうな、次元になってるかもしれないしっていうところですね。どこかが足りないっていう識別をしていく必要があります。で、何かが足りないとそれを埋め合わせてね、交わりが足りないって言うんだったら、その交わりを自分の思い通りにね、自作してはダメなんですよ。友人がいないから、友情が欲しいから、欲しいなっていうふうに、祈ることはいいですけども、誰から構わずね、連絡をしてね、一見、人間関係は回復しているように見えるけど、心と心の交わりができていないっていう、時間をかけるべきではあるけどね。だから神様の時に、かなって、全てのものは美しくなりますんでね、何かこう生産式が足りないっていうんだったら生産式を導入しなければいけないし、祈りがっていう話になってくるとね、互いに祈るために互いに偽りあっては一緒に祈っても表面的な祈りになってしまいますからね。愛を持って、その愛を妨げる偽りがあるんであるならばね、祈る前にね、ちゃんとこう自分自身を識別していく、でなぜなのかっていうことをね、交わりの中で検証していく、御言葉の中で検証していく。何度も言いますけれども、今回キリストの洗礼っていう説教題ですけど、教会歴はですね、日付自体を守ること以上に大切なことはね、キリストを信じた私たちの、さっき説明しましたけど、私たちの生き方とその生き方の足跡ですね、を心に刻むことが大切なのであります。だから日付自体はそれらの歩み、信仰者の歩みっていうものをね、御言葉から思い起こしていく、教会が思い起こすためにね、日付自体を 記念としてですね、このように御言葉から学んでいくならばね、まあ益になると思いますけどもね。その日付が明かしするところのね、主の、例えば今日は主の洗礼ですけど、その主の洗礼っていうのは一体なんじゃらほいっていうところが分からずに、主の洗礼だけをこう祝おう祝おうっていうふうに言ってもね、それがこう内面化しない、受肉しないのでね、教会の教えとですね、個人の信仰生活の歩みに距離感が出てきてしまうわけですよね。そうするとですね、キリストを信じて神様を礼拝してるのに、いろんなことが分からずにね、祈りが乱れたりだとか、信仰者としての考えがあっち行ったりこっち行ったりしてね、何に集中していけばいいのかよく分からなくなることも、ございます。だから、私の教会ではですね、日付自体を守っているっていうことではなくて、この日付をきっかけにしてね、改めてその記念日の、あるいは祝日や祭日の、教えているところ、明かししているところをね、復習していきましょうということですよね。ですからローマ書の14章の5節から6節に、ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのですと、まあ書いてるようにですね、じゃあこういう御言葉を、私たちが信仰者として実現していくためにはね、実施していくためにはどうすればいいのかって、そのためには神の言葉の説教から日々教えられていく必要があります。キリスト者同士の交わりを互いに共有し続けていく必要があります。礼拝するときだけこう交わるっていう考え方はないんですよね。礼拝と日常生活、まあそういう区別っていうのは初代教会はなくてですね、礼拝イコール交わりだったわけですね。毎日やってたからね。だから、その毎日やることが、その礼拝を捧げることが、教会生活を送ることがね、個人の生活を凌駕してたわけですよ。で、その凌駕するポイントっていうのがさっき言ったね、人たちの教えを守ること、交わること、聖餐式を執行すること、祈ることの4つだったわけであります。でも逆に言うと、それらの要素がきちんとどんな日付でも、どのような曜日でもね、行われているのであれば、それは教会における神に対する礼拝を捧げるということに、なります。日曜日とかね、土曜日の夜だけを特権化してね、大切にするっていうのも主のために守ってるから、それはそれでいいんだけれども、じゃあその日を休めない人はどうすればいいんだっていうね、仕事で休めない人はどうするんだ、仕事やめろって話になってくると、非常にそれは殿様商売的なね、非常に傲慢な意見でありましたね。日に対する考え方が違うっていうふうにフラットに考えることをすればいいんですよ、そういう場合は。で、聖書は明確に教会っていうのは、いつでも礼拝できますよっていうふうに考えてますから、まあもちろんある日を別の日よりもね、例えば日曜日大切だから、主日礼拝日曜日、これ絶対だ。まあこれはまあ別にね、それもいいんですよ。その人が自分の心の中で確信を持つならば。でも毎日が主の日である。毎日を主のために尊んでいる。っていうことであるならばね、それもそれでいいわけですよね。大切なのは日付にとらわれることではなくて、自分の心の中で確信を持って礼拝を捧げていくこと。先ほど言った4項目を、守っていくことということですね。喜んでね、神に感謝してそれらの礼拝を捧げていく、教会生活を送っていく。まあでもそういうような、毎日礼拝ができる教会とね、 できない教会もありますから、まあ、そこら辺はね、すり合わせをしていくことで、いいんじゃないでしょうか。で、神の言葉の説教から教えられ続けて交わりを互いに共有していきます。そして聖餐式のパンとブドウ酒においてキリストの血と体に預かって祈っていきます。これこそがもう本当にシンプルなんですけども、教会の信仰でありね、諸個人の信仰者における日常生活そのものになっていきます。で、これらの、教会の信仰の中心にですね、諸個人の信仰者の信仰の中心に神の愛を、置いていく。で、ここでですね、2つ紹介したいんですけどね、2つの証言を紹介したいんですけど、まず第一、ダビデの証言、2番目はヨナタンの証言でありますね。詩編の19編の7節から10節、主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする。主からの恐れは清く常しえまでも変わらない。主の裁きは誠でありことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いとか書いてある通りですね。だからもう教会生活っていうのは、まあ、神の言葉の説教から教えられて、それを聞いていくっていうところから始まっていくわけですね。で、2番目、ヨナタンの証言。第一サムエル記の、14章の24節から30節。さて、その日、イスラエル人はひどく苦しんでいた。サウルは、夕方私が敵に復讐するまで、食物を食べる者は呪われよと言って、兵たちに誓わせていた。それで兵たちは誰も食物を口にしていなかったのであった。この地はどこでも森に入っていくと地面に蜜があった。兵たちが森に入ると、なんと蜜が滴っていたが、誰も手につけて口に入れる者はいなかった。兵たちは誓いを恐れていたのである。しかし、ヨナタンは、父が兵たちに誓わせたことを聞いていなかった。彼は手にあった杖の先を伸ばして、蜜蜂の巣に浸し、それを手につけて口に入れた。すると、彼の目が輝いた。兵の一人がそれを見ていった。あなたの父親は兵たちに固く誓わせて、今日、食物を食べる者は呪われるとおっしゃいました。それで兵たちは疲れているのです。ヨナタンは言った。父はこの国を悩ませている。ほら、この蜜を少し口にしたので私の目は輝いている。もしも今日兵たちが自分たちが見つけた敵からの分取り物を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を討ち取っていただろうに、というね、書かれている通りね、神の言葉の麗しさっていうものがね、どれだけ、私たちにとって、蜜のようなものであるのか、目を輝かせて心に光を灯すものであるのか、ということがね、書かれております。私たちは教会生活とか信仰生活の中で絶えずね、自己検証するときにですね、自己吟味するときに神の言葉不足になってないかどうかっていうことをまず第一に疑っていく必要が、あるのかなというふうに思わされますね。まあ、しかしながらですね、まあ、ここが旧約の限界でもあるんですけれども、神の言葉を滴る蜜のように味わうっていうことは素晴らしいことなんですけれども、結局のところまだそのキリストの十字架の、死という福音以前の出来事でありますから、まあ、福音の予告としてね、神の言葉が素晴らしい、キリストは素晴らしいっていうふうになっているわけなんですけども、罪人のままであるね、私たち、が神の言葉を直接的にキリストの木でですね、味わうとですね、まあ、ヨナタンがもうそれ分かりきったようにね、言っていますけどもね、まあ、父親に殺されて当然である、それを甘んじて受け入れる。だから神の言葉を直接的にキリストの死抜きに、味わおうとする、まあすごいもうね、ファンダメンタルな方々とかいますけどね、本当はそういうことであるならば、私たちの死、神の言葉は私たちに死を宣告しね、肉の死を意味させて、私たちをこう 倒してしまうものになってしまうわけですよね。本来はキリストを信じる信仰者の義の家にですね、神の義の家に神の言葉を滴る蜜のように味わることができるんですけれども、まあ、こういう箇所をきちんと、キリストにおいて福音をもってしてこう福音化させて読んでいく必要があります。だからその主がね、このように語られているっていうふうに思ったとしても、それをみんなに検証していくっていう交わりが必要ですし、まあ、自己吟味も必要ですし、一緒に食卓を囲んでいくっていう神の言葉におけるね。で、続けて読んでいくと、第一サムエル記の14章の43節から45節。サウルはヨナタンに言った。何をしたのか私に話しなさいって、もうバレたわけですよね。ヨナタンは彼に話した。確かに手にあった杖の先で少しばかりの蜜を口にしました。この私が死ななければなりませんと。まあ、こういうふうに、私が死ななければならないとしても、神の言葉を味わうこと、滴る蜜のように味わうことはね、自分自身の命よりも素晴らしいっていうね、ある種の信仰告白がヨナタンによってもたらされておりますけれどもね、本来ヨナタンは、神の言葉という蜜をね、味わって死ぬ必要はないよって言ってくださった方がイエス・キリスト。私が死ななければいけないっていうんじゃなくて、この死ななければならない私が、身代わりにキリストが死んでくださった。まあ、こういうふうに読んでいくわけですね。だから神の言葉、人たちの教えを、聖書の福音をこうね、聞いて守っていく。そして交わっていくことに、意義があるわけですよね。サルは言った。神が池にも罰してくださるように、ヨナタン、お前は必ず死ななければならないと。言って、まあ、サウロの怒りは収まらないわけでありますよね。複雑な胸中だとは思うけれども、やっぱりそのサウルっていうのは自分自身が一番偉く、しているわけですからね。民はサウルに言った、この大勝利をイスラエルにもたらしたヨナタンが死ななければならないんですか。絶対そんなことはありえません。主は生きておられます。あの方の髪の毛一本でも地に落ちてはなりません。今日あの方が神と共にこれをなさったんです。こうして民がヨナタンを救ったので彼は死ななかったっていうことですね。これ本当に救ったのは神様なわけですよね。民たちの心に、働きかけ、神の言葉を滴る蜜のように味わったヨナタンを、が死ななければならないと宣告したサウルから、まあ人殺しは皆、悪魔から出ているってイエス様は予言しましたけどね。神様がヨナタンを、救ったわけですよね。死から救ったわけですね。だから神様の主の言葉をこう本当に心から慕い求めてね、人たちの教えを本当にこう聖霊によって守っていきたい。者同士の間ではこのような麗しい命を守る交わりが保たれていくわけでありますね。まあですから、その代わりに主なるイエス・キリストが、ご自身が神の言葉であるにもかかわらず、滴る蜜そのものであられるお方であるにもかかわらず、十字架で死ななければならなかったわけでありますね。でその十字架での死を、あなた方は、悲しむ必要はないと。むしろ自分自身の罪のために嘆き悲しめと、いうふうにね、言ってくださいましたよね。本当に愛歌でも語られていますけどね、神の慈しみそのものであられるイエス・キリストがおられなければね、こう神の言葉からですね、こう学び、神の御声を聞き続ければ聞きつけるほどですね、自分自身なんともう死に値するものであろうかと、夢も希望もないじゃないかって、それに対する不平不満も言う資格がないものなんだなというね、ことがよくわかります。だけどそれだけで終わらないんですね。キリストは私たちの そのような、弱くて愚かな私たちのためにね、全てを投げ打ってね、十字架にかかって死んでくださった。だから神様は私たちの罪を帳消しにしてくださったということですね。神様は私たちを直接見ておられないわけですよ。キリストの御業を見て、キリストの十字架の死を見て、私たちを義としてくださる。どこまで義としてくださるかっていう、神の心である聖なる霊そのものを私たちにね、住まわせてくださるまで私たちのことを愛してやまない。それぐらいキリストの十字架っていうのは神の前において愛の力があり、私たちの前において慈しみにあふれているわけであります。弱くて愚かな私たちが罪深ければ罪深いほど、キリストの死は私たちの罪をもろもろ許して神の愛によって包んでいくわけですね。で、神の愛によって包んだ上で、神の義が本来罪の中で滅ぶべき私たちを、信仰というパイプを通してね、神の義が私たちを罪から救ってくださった。まあ、こう聖書のどこを読んでもですね、まあ、いろんなこう聖人伝読んでも、教会の伝承のね、古代教父の文章を読んでも、何を読んでも、キリストで読んでいくっていうね、ことは、がなければですね、まあ、全てはもうその恵みの下で、教会生活、キリスト生活を送ることができずにですね、まあ、滅ぶしかない、絶望するしかないなんてことになりかねないわけですよね。なので第一コリント6章の9節から11節で、あなた方は知らないのですかと、どうやら知らないかもしれないから言っちゃえと、いや知らないのですかって言ってるように、もう知ってるべきなのに知らないの、知らんですかって皮肉を言ってるっていうニュアンスでもありますけどね。知ってるはずだと。正しくないものは神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、寛容する者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆神の国を相続することができません。あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ聖なるものとされ、義と、認められたんですと、書いております。まあ、主の洗礼においてですね、一番重要な箇所がですね、それが、私たちの場合、主イエスキリストの御名によって授けられるということですね。そして、聖霊による出来事であるということですね。主の御名による洗礼というのはね。そしてその結果ですけれども、このキリストの洗礼に私たちが預かるために、私たちも主の御名によって、聖霊によってこう、洗礼受けるときにですね、現れ、そして聖なるものとされ、義と認められたという、実質ですね、キリストに対する信仰の、応答して与えられる全ての恵みが与えられて救われるわけでありますね。だから、私たちの、キリストにある、アイデンティティっていうものは、もう私たちはもう現れたものであり、聖なるものであり、義と認められ続けていく、存在として歩んでいくっていうことがね、キリストの御名による、そして聖霊による、洗礼の実質なわけです。で、この洗礼の意味というものが、理解できない、教えられていない、読んでいない、わからないということになってくるとですね、自分は今でも、罪許されていないものでありね、汚れたものでありね、不義なものである。だからキリスト者で洗礼を受けているにもかかわらず、キリストの御名と神の霊、すなわち聖霊ですね、によって与えられた恵みの洗礼っていうものをね、 まるで何の効力もないかのごとくね、高顔無人に振る舞ってしまって、吠えるわけでありますよ。それは全然証にならないですよね。もう少し洗礼について、集中的にこう聖書からみんなと一緒にね、学んでいく、あるいは教会の信仰においてね、キリストの洗礼から始まって私たちの洗礼に結びつけていくっていうことをね、覚えていく、まあ少なくとも第一コリントの6章の9節から11節徹底的に読み込んでいく、ことでね、このキリストの洗礼っていうものがね、私たちにとってどのような意味があるのかって、分かってくると思います。さて本文なんですけれども、人々はキリストを待ち望んでいたので、皆ヨハネのことをもしかするとこの方がキリストではないかと心の中で考えていたと、まあ、冒頭書かれております。神は何らかの理由で信じない方々がたくさんいるし、まあ、宗教全般に対して失望している方々も多いです。そして何の関心も抱かない方々とかね、慣例行事として仕方なく参加する方々もおります。親がキリスト教だから自分もキリスト教の、何らかに参加するっていう方々もね、一定数おられますね。しかしながらキリスト教は、世間一般が考えているような、単なる教えでもないし宗教でも、ないというのが私たちの、確信であります。故に私たちの、あなた自身のですね、信仰、私自身の信仰が果たしてですね、まあいつも言ってますけども、キリスト教信仰なのか、キリスト教という宗教なのか、宗教心なのか、キリストの直接の信仰を生きているのか、識別しなければならない、自己検証していかなければならないということでありますね。じゃあどういうふうに、検証していけばいいのか、識別していけばいいのかって、あくまでも、基準は神の言葉であります。神の言葉の基準によって識別していく。まあ、一つの、具体例でありますけど、2点。まず一つはですね、果たして、ただのキリスト教という宗教、信でですね、歩んでいるのか、それとも本当にキリストの信仰を、と一致して生きているのかっていうことなんですけれども、どうやったらわかるのか。どうやって識別すればいいのか。第2コリントの13章の4節から5節。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対しては神の力によってキリストを共に生きるのです。まあ、この文章だけでもね、もうこれ宗教心とかけ離れてるっていうのがよくわかるわけですよね。あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさいと。それともあなた方は自分自身のことを、自分のうちにイエス・キリストがおられること。まあ宗教だといろんな宗教があって、キリストがおられることをって主張するのが、独占的に主張するのが、まあ、ある人にとっては喜び、ある人にとっては残念。神の言葉の主張なんですよね。聖書の主張なわけですよ。福音の主張なわけ。福音の宣言というのは私たちの中にキリストがおられるっていう、自分自身のことに、うちにキリストがおられる。何かキリスト以外のですね、蛇とかですね、石ころとかですね、なんか占いとかですね、そういったものがね、入ってるってわけじゃないじゃないですか。そんなの気持ち悪いじゃないですか。それともあなた方は自分自身のことを、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか。あなた方が不適格なものなら別ですがっていうね。ですから、識別は神の言葉の基準によって検証されなければいけませんけど、第一の識別の検証っていうのは十字架信仰の検証であります。十字架信仰に立っているのか立っていないのかっていう検証を、この第2コリントの13章4節から5節でね、識別していくわけですね。検証していくわけですね。それは宗教心なのか、キリストご自身をうちに住まわせる信仰ゆえなのかっていうことをね、明らかにします。もう反論の余地がないです。宗教心は自分自身の中にキリストがおられることを認めません。 まあ、言ってみればキリスト以外でも特会引っかい何だっていいと思ってる、正直言うと。でも何が心の中に入っててもいいんですけども、中心は主なるイエスキリストでなければいけないという、十字架でなければいけないという。そしてその十字架っていうのは単に心の中心にポッとこう生えてるだけではなくてですね、打ち立てられてるだけではなくて、己の古い肉欲だとかですね、罪っていうものを死に至らしめ、そしてキリストの復活、させられることによる永遠の命の喜びに導くっていうね、力を持っている。で、2番目ですけれども、第一コリントの11章の27節から30節。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。で、ここで注目していただきたいんですけども、ふさわしくない仕方でっていうところにね、まあ、ちょっとこう、線でも引いてもらってね、まあ、印でもつけてもらいたい。もう一つ、自分自身を吟味してっていうところにね、印をつけていただきたい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。あなた方の中に弱い者や病人が多く、死んだ者たちもかなりいるのはそのためですとね、書かれております。これはまあ、コリントの諸教会における、生産式の、乱れ、においてね、言及している箇所でありますけれども、これを自己検証、識別の、一環として、第二項目として考えるならば、キリストの血と体に預かることの検証ということになります。一番目は十字架信仰の検証。二番目はキリストの血と体に預かることの検証。これがすごく大切なんですね。だからその説教って言いますし、人たちの教えって言いますし、まあ、聖書っていうふうに言いますけどもね、聖書の福音って言いますけどね、結局その中心っていうのは十字架の言葉なんですよね。それに対する信仰っていうものがね、私たちと、キリストを結びつける、ある意味で唯一の手段なわけであります。で、その信仰を、持っている者がですね、洗礼を受けて、信仰に生き続けるっていうために必要なものが聖餐式、イエス・キリストの血と体に預かっていく、この2点を検証していくわけです。十字架信仰の検証と、聖餐式の検証ですね。で、1番目の十字架信仰の検証は少し言いましたけども、2番目の、キリストの血と体に預かることの、まあ、検証に関しては重要になってきたのは、先ほどチェック入れてくださいって言ったこのまず二つの言葉、ふさわしくない仕方でっていうところですね。どうやって検証するかってね、自分たちが本当に正しく聖餐式に預かっているのかどうか、ふさわしくない仕方で、ね、これはですね、アナクシオスっていう言葉がギリシャ語で使われております。まあ、そのままですね、ふさわしくない態度でというふうに訳される言葉なんですけども、文脈から考えますと、神の御前で主のパンと杯をいただく人は、主の食卓という聖餐式にね、ふさわしいという点ではね、もともとね、全員が罪人でありますし、みんな神の御前ではね、ふさわしくないものなんですよ。だから、ふさわしい仕方で預かれる人なんて、結論といえば存在しないんですよね。結論存在しないんです。なぜなら私たちは、繰り返しますが、誰もが本来、主の食卓にふさわしくないものだからであります。ただ、その先が、ね、望みを持ってちょっと聞いていただきたいんですけども、ルカの福音書の5章の1節から11節。さて、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し、漕ぎ出すようにお頼みになった。そ そして腰を下ろし船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモンペテロは何だったでしょうか。イエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。だからふさわしいものじゃないから、私は主の食卓聖餐式に不必要なものですっていうふうに信仰者は言うのではないんですよ。そこのコリント書だけ見るんじゃなくて、本当にふさわしくないものだらけにもかかわらず、なぜじゃあキリストは聖餐式を定めたのかっていう話ですよね。それは主を私から離れてください、私は罪深い人間ですからというこの告白がふさわしい態度で主の食卓に預かることなんですよ。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた、まあ、弟子たちみんなが主を私から離れてください、私は罪深い人間ですからという気持ちを告白しながら悔い改めて私などあなたの血と体に預かる何の資格もございませんのに、あなたの十字架の福音によってあなたが受けようと言われますので受けさせていただきますっていうのが、これがふさわしい態度なんですよ。ふさわしくない態度っていうのは、要するに主を私から離れてください、私は罪深い人間でキリストの血と体に預かるパンとブドウ酒を味わう資格のあるものだって、何の罪も犯してないし悔い改めたし、本当に悔い改めた人は悔い改めたって言いませんよ。いつだって自分自身の罪に敏感ですよ。そして許されて愛されて父なる神様の愛に満たされることに敏感ですよ。だからふさわしくない態度っていうのは、主を私から離れてください、私は罪深い人間ですからって言えない人たちのことなんですよ。そしたら蓋を開いてみれば、弟子たち全員がね、みんな同じだったわけですね。イエスはシモンに言われた、恐れることはない、今からのっちあなたは人間を取るようになるのです。罪深くてもいい、主を離れてくださいっていうふうにね叫んでもいい。そしたら神の声が、キリストの御声が聞こえてくるんですね。聖餐式のただ中でね、みんなの気持ちは分からないけど、ただ神様と自分との関係において、イエス様が恐れることはないよっていうふうにね招いてくださるわけですよ。だから私たちは大胆に、キリストの血と体に預かる、日々探索をしていく。彼らは、そしてそれは単なる儀式とならないために、祈りが伴うわけですね。つまり何を言ったかというと、キリストの血と体に預かるということはね、ただ儀式に預かることではなくてね、キリストとの対話、人格的な関係において成立するものなわけだですよね。だから単に聖餐式を毎週毎日執行していれば、それに預かったら、そういう深い意味を考えなくてもね、キリストとの人格的な交わりが、薄っぺらなものであろうと、主を私から離れてください、私は罪深い人間ですからというね気持ちがね、自分自身の中に一辺たりともなかったとしてもね、預かってもいいやみたいな儀式的なそういうものじゃないんですよ。祈りにおいて預かっていくものなんですよ。主と会話しながらね預かっていくものなんですよ。こういうやり取りをしながらね、一週間の総決算として、あるいは日々の総決算として預かっていく。そうすると彼らは船を、陸につけると、全てを捨ててイエスに従った。これはもう何の強制でもございません、ね、神の言葉によって定められた、聖餐式に預かれば預かるほど 祈りが不可欠だってことが分かり、そして、イエスに従いたくなっていくわけでありますね。だから自分自身を吟味してって11章28節ってありますけどもね、まあ、これも先ほどチェックを入れてっていうふうなところの、ね、コリント書の言葉ですけど、私の義は全部キリストにあるかっていうことの再確認でしかないんですね。自分自身を吟味してって、師匠食卓に預かるときに自分自身は何を吟味するかっていうと、自分自身には何の一点一角も義はないって、これはなかなか私たちは分からないんですよ。どうしても主張してしまう。自分自身には不義しかないんですよ。何をやっても何をやっても不義しかない。ただ私たちが救われたものとして キリストにおいて神の義を受けて与えられているものは、私の義は全部キリストにありますっていう信仰に、なるわけですよね。だから何か義の行為を、したかっていうことはね、自分では意識できないようになるのが一番良い状態ですね。良いお方をキリストにおいて信じる方は、信じる私たちは良いお方にふさわしい良い行動をするに決まってるんですよ。だけどそれを、私は良い行動をしましたっていうのは、その良いお方抜きでね、キリストに対する信仰抜きで、自分自身の行いの行為の義をね、誇っているだけでありましてね。まあ、そういう識別が必要です。主の食卓に預かるときも、私は預かる資格などありませんというのが、神の義を受けた者の告白なんですよね。信仰なんですよね。私は受けて当然である。まあ、主の洗礼でね、洗礼者ヨハネのところにね、パリサイ人や立法学者たちが来ましたけどね、受けてて当然だみたいなね、感じで、箔がつくからみたいな感じで来たんでしょうけどもね、そういうのは偽善以外の何者でもないわけですね。偽善というのは要するに、神の義は、を自分の義と混同することであります。そしてじゃあ義はどこにあるのか、キリストにありますと。キリストを信じることによって神の義を受けてますっていうね。で、自分自身の義に死んだもの、ふさわしくないものを神様は主の食卓に招いてくださる。だからそこのところを確認していく。だからふさわしくない仕方でっていうのは、すなわちこのアナクシオースっていうのはね、キリストの杯とパンをいただく人が義の根拠をほんの少しでもですよ、ほんのかけらでも自分の中に少しでも残していることの状態、自分の義一点でも残している状態、これを悔い改めて自分自身は自己義にしてます、助けてくださいって言いながら預かるっていうのは、これはふさわしい預かり方ですけども、いやまあね、ここからここまではね、まあもう悔い改めって主の食卓に預かりますけれども、譲れない点がありますみたいな感じでね、そういう預かり方はね、ふさわしくないですよっていうふうに言ってるわけですよ。自分自身の義の根拠をほんの少しでも自分の中に残していること、キリスト死んだ私たちはね、そのような自分自身の義の根拠を残すものでしかないですけれども、大切なのはここで分かれ道になるのは、神様罪人の私を憐れんでくださいと祈り心があるかどうかなんですよ。主の血と体に預かるときに、ぜひそのことを考えてね、この憐れみの心っていうものをね、神様に願いながらね、預かっていくっていうことをね、していきたいなっていうふうに思うわけですね。ルカの福音書の18章の9節から14節、自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。 一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神は、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ている全てのものから十分の一を捧げております。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるんです。さて、次にですね、そこでヨハネは皆に向かって行ったと書いてありますね。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし、私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます、というふうにね、書いてあります。洗礼者ヨハネは悔い改めと罪の告白をキリストに対する信仰の備えとして告げ知らせましたね。まあ、こういうところが、使徒の働きの19章の1節から7節で、福音化されて語られてるんですけど、アポロがコリントにいた時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちに、出会った。彼らに信じた時、聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らは、いえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えた。まあ、よく言われますけどね、聖霊を受けてる人と受けてない人と、話すとですね、すぐわかるっていう、識別が働くんですよね。使徒パウロはすぐ気づいたわけです。この人たちなんかおかしいって。で、それが聖霊を受けて、もしかすると受けていないんじゃないかって。で、それで決めつけることなく、質問しているところに愛があります。使徒パウロにね。私たちは、まあ、早とちりなんでね、愛もないからね。聖霊受けてないでしょ、あなたたちは、なんて、すごいことをね、言いますけどね。まあ、教師にせよ、信徒にせよね。私自身も、そういうことを聞いてね、その聖書のひどい読み方に対して、衝撃を受けてね、二度と聞きたくないっていうようなね、状態に陥ったことありましたけども。やっぱり大切な愛ですよ。で、そこで、それでは、なんていうかな、彼らは、いいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと、まあ、答えたわけですね。素直に答えた。それでは、どのようなバプテスマを受けたんですかと、畳みかけるように、使徒パウロが尋ねるとですね、彼らは、ヨハネのバプテスマですと答えた。で、そこでパウロは言った。ここに、ヨハネの洗礼の、意味が、定義されてるわけですね。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々につけ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。で、山々が、私たちの傲慢や自己義人が平らにされた後で、さあ、イエス様を信じましょうって。その信仰の直前の備え道ということですね。悔い改めのバプテスマ。これを聞いた彼らは、主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言したりしたということですね。無事にですね、その人たちは全員で12人ほどであった。で、この、エペソにいたこの聖霊に満たされた、小さな聖霊降臨がですね、小アジア一帯のね、教会をね、作っていったわけでありますね。そこに福音を届ける力が、現れたということでありますね。キリストを信じると聖霊に満たされて、神の言葉の家に新しく生まれます。まあ、ここがはっきりしてない人はですね、まあ、ぜひはっきりしていただきたいわけですね。まあ、どうやってねやるかというと、もうとにかく御言葉を思い起こし学んでね、信仰をきちんと自己吟味して、神の言葉をね、皆から教えていただくっていうことですね。で、信仰者には、キリストを信じると、その正反対のことを教えている人たちもいますけどもね、決して洗礼っていうのは儀式じゃないんでね。信仰と同時に水の洗礼を受けることが命令されているのは、これは神の言葉の命令であります。使徒の働きの10章の44から48節。ペテロがなおもこれらのこと、すなわち福音ですね。イエス・キリストの復活について話し続けていると、御言葉を聞いていたすべての人々に聖霊が下った。 割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いて、彼らが異言を語り神を賛美するのを聞いてからである。するとペテロは言った。この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たち同じように聖霊を受けたのですから。ペテロはコルネリウスたちに命じたんですね。イエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。それから彼らはペテロに願って何日か滞在してもらったということですね。で、キリストもニコデモに対して聖霊によって新しく生まれることに、おいてですね、水を対置させております。ヨハネの福音書3章の1節から8節。さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜、イエスの元に来ていった。こっそりね、誰にもバレないように、この時はですよ、イエスの元に来ていった。先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。ぜひともこのようなね、イエス様を、認めているということを伝えたかったんですよ。しかしこのニコデモは夜イエスの元に来ていった。ここにですね、ニコデモの心の闇っていうものがあるわけですよね。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。夜中徘徊するだけですよっていうことなんです。でもイエス様の優しいところはね、そういうふうに、神の国を見ることがまだできてないニコデモに対して、新しく生まれるっていうことを分かっていない、味わっていないニコデモに対してね、しかも夜お忍びで来ているニコデモに対して、きちんと真理の言葉を、神の言葉を伝えたということです。だから私たちも同じ。どんなに、この人は闇の中をさまよっている人ではないか、ね。信仰生活は夜じゃないかと。何にも見えないじゃないかと。言ってる自分たちもそんなに見えるわけではないけどね、あれはひどすぎると。言った時に、その人のことを見捨てるっていうことはしないわけですね。伝えなければならないこと、主の言葉を伝えていく必要がある。イエスは答えられて、誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながら、どうやって生まれることができますか。だからイエス様の愛っていうのはね、対話の愛でもあるわけですね。ただ信じて、はい、終わりじゃないですよ。信じれないとき、信じれるとき、いつだってイエス様とお話ししていくことを許すお方。もう一度母の胎に入って生まれることがなど、できるでしょうかっていうふうにね、普通の質問をしていますよね。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんつってね、洗礼において新しく生まれる神聖が生じるっていうことを認めつつ、それは聖霊だけによらず水も関わってくるんだよってことを言ってます。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのかわかりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じですというふうにね、言っております。ですから水の洗礼と聖霊の洗礼っていうのは分離したものではなくて、引き裂いて教えてもならない史跡の一つであるっていうことですね。最も基礎的な、キリスト教入門のね、史跡であるということですね。この点を聖霊の洗礼という側面と水の洗礼という側面で、見ていきますと、聖霊の洗礼というのはね、ローマ書の6章の3節から4節。それともあなた方は知らないんですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたんじゃありませんか。どうやってキリストイエスにつくバプテスマを受けたんですか。キリストを信じてキリストについたわけですよ。そしてキリストの名によって、三位一体の神の名によってバプテスマを受けた。ということはキリストの死に預かるバプテスマを受けたんではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマについてキリストともに葬られたんですと。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。滅ぼすために洗礼を受けるっていうわけじゃなくて、ね、古い自分自身一体埋葬されて復活の新しい人間として、新しい命のに満たされた人間として神に対して生きる。今までは自分自身に のわがままで生きる、相対的な世界の中で生きる、人々からね、評価を受けたり批判されたりする、アップダウンの激しい人生の中で、盲目で生きてきた。しかし洗礼を受けるということはですね、聖霊によって洗礼を受けていくっていうことは、キリストイエスと一致してキリストの望むままの人生を送っていくことが最善最良であるということに気づくことなわけですね。私たちも新しい命に歩むためですっていうことですよ。これが聖霊の洗礼のね、意義であり効果力であります。じゃあ水の洗礼は何か、第一ペテロの3章21節、これはまあ分離してはいけませんからね、この水は、儀式であるって書いてるわけじゃなくて、この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの型なのですって書いてある。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。だから誤解があったわけですね。水の洗礼を受けることによって、まあ洗礼の聖霊の洗礼も受けることによってね、肉体の汚れが取り除かれるものじゃないか、特に水は、清めのね、水って言われるぐらいですからね、旧約律法で。それはむしろ健全な良心が神に対して行う制約ですっていうふうに意味のスライドを行っております。意味の福音化ですね。水の洗礼 の、儀式化を強調しているわけではなくてね、その本当の霊的意味を、言ってるわけです。だから水っていうのはマテリアルでありますけれどもね、そのマテリアルが意味しているものは何なのかっていうことですね。でここで制約という言葉がね、出てきますけど、まあいつも言ってるようにこれはエペローティマっていう言葉でね、誓いのことを言ってるわけではなくて、神に対する我流の誓いのことを言ってるわけではなくてね、自由気ままな誓いのことを言ってるわけで、まあそんな誓いをするぐらいだったら誓わない方がいいっていうふうにイエス様三条説教で言っております。ペテロがここで言ってるのはですね、正しい良心の要求、願いという意味であります。信仰者として正しい良心を神の御前で持つわけですね。正しい判断を持つわけです。そこから出てくる要求、願い、これを制約という言葉でね、表しています。健全な良心が神に対して行う、願いですっていうふうに言ってるんですね。洪水が、これはね、何の方かっていうとね、洪水が昔ですね、ノアたちを救い出したようにですね、洪水の中でね、船がノアたちを救い出したようにね、ノアの洪水のようなあまりにも破滅的な浸しの水がですね、洗礼なわけであります。ただ浸水霊の場合ザボンとね、体全体を沈めますけどね。だけれども、ノアの洪水の時は多くの人々たちを、ノアの家族以外の人々たちをね、殺しましたけれども、キリストの皆による洗礼、水の洗礼っていうのはね、私たちを滅ぼさずに、逆に私たちの命を復活させることによって完全なものとしてくださるわけですね。言い換えればキリストの皆による水の洗礼は、キリストの福音とも呼ばれます。なぜか、ノアたちとその家族はノアの箱舟に入った時にですね、その扉が閉められたからであります。そのことによって浸水することなく、だからキリストという船で洗礼時の水っていう大洪水が型として示されてね、私たちはキリストを信じることによってキリストについた洗礼を受けるっていうことは、キリストの船に乗るっていうことなんですよ。そして扉を閉めるっていうことなんですよ。洗礼っていうのは扉を閉めるっていうことなんですよ。だから水のただ中に置いて、そうすればキリストという船はね、水の上を浮かんで漂うことができるでしょ。創世記の7章16節、入ったものは全ての肉なるものと、オスとメスであった。それでは神がノアに命じられたとおりに入った。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされたって書いてるわけですね。水が浸水しないために、命を守るためにっていうことですね。洗礼を受けるっていうことは、ある意味では殺されるべき、大洪水で滅ぼされるべき自分自身の一切を、捨ててですね、キリストを信じる 新しく生まれた私が、船の中にね、キリストと一緒に同船するわけですね。そうすると主は彼の後ろの戸を閉じてくださる。私たちの後ろの扉を閉じてね、もう世に、破滅した世にね、戻ることのないようにしてくださるっていう。で、引き続きキリストの洗礼を見ていきましょう。さて、民が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられた。そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下ってこられた。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。まあ、主の洗礼の時、洗礼者ヨハネは私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったんですかと言いましたね。マタイの福音書の3章の13節から15節。その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったんですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにしたと。主は洗礼者ヨハネに対して、今はそうさせてほしい、このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。15節、そのように答えられました。この正しいこととは何じゃらほいと、まあ、ギリシャ語でディケオシニーという言葉が使われているんですけども、これは、神が求める正しさに叶うような生き方を意味します。神の求める正しさそのものもそうなんですけども、それにふさわしい生き方を意味しますね。この正しいことっていうね。正しい、神の正しい生き方っていうふうにね、考えることも読むこともできます。ディケオシニで、他の箇所ではですね、神の義の基準っていう風にね、読まれたりですね、神が実行する義の行為という意味に使われますけども、要するに人間の義の正反対としての、私の主義主張の、私の自己義人の正反対としての神がキリストにおいて与えようとする、義のことであります。ある意味では神様の義っていうもので私たちは罪から救われるんですけども、キリストを信じることでその神の義っていうのは受け取ることができて、私たちの罪はキリストが十字架になって、そのある意味では罰ならざる罰において、私たちは罪のね、借金債務証書からが帳消しにされたわけですね。私たちはひたすら降伏して受け取ることしかできないような義。ここでこのようにして正しいことを全て実現するっていうイエス様が言われたのは、私たちがキリストを信じてひたすらひざまずいて降伏してひれ伏して受けることができない、そのような義、正しいこと全てを実現するのは、その私たちのふさわしいです。キリストと洗礼者ヨハネの会話に見えるけれども、私たちの中にキリストを信じる全員が入ってるわけです。キリストの洗礼はキリストを信じた者たちが洗礼を受ける根拠となっているだけではなくて、それは神の御前に尊く正しいことである。だから私たちがキリストになって一番最初に正しいことを初めてできるのは洗礼なんですよね。心の中で主を信じてね、それを告白するっていうことも、神の義が信仰によってね、私たちに与えられて、私たち罪から解放される、救われるっていうことになるんですけども、初めてそれを公に表していく。義の行為っていうことになってきたら、それが、自分自身の義の行為じゃダメなんですよ。神の備えられた義の行為の第一は、洗礼なわけですね。だからキリストは、洗礼者ヨハネに言ってるようでいて、キリストを信じる者が後に水の洗礼と聖霊の洗礼を信じることを予期しながら受けているわけですよね。そうじゃなかったら、私たちは罪人だからそんな洗礼なんてね、授けられる資格はございませんなんていうようなね、言い分が通ってしまう。恐れることはないっていうふうにイエス様がおっしゃるわけですよね。イエス様を信じる者に対して恐れることなく聖霊の洗礼を受け、そして、満たされた上で水の洗礼をね、受けていく。そのことは二つにして一つの出来事ですよっていうことを、ね、言ってるわけです。儀式と霊的体験っていう区別はないですよ。キリストの洗礼は唯一ですよ。ただ、一つの側面があり、霊的な側面があり、そして、 願い事としての側面がある。主が正しいことをすべて実現することと洗礼に関して明言したことは、だから先ほども言いましたように、洗礼とはただの儀式ではないということであります。だから儀式廃止論者の言ってることに耳を貸してはいけないし、そんな必要もないですよということであります。ローマ書の10章の17節。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。だからね、キリストの言葉を聞き続ければいずれそれ実現するんですよ。神の義を実現する行為であり、キリストに対する不可視の信仰を可視化させる告白を反映させたもの、それすなわち水の洗礼なのであります。最後にローマ書6章の5節から11節、詳しく御言葉だけでね、説明すると、私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているんです。まあ、急遽ここを読み替えてしまうとですね、主の皆によって洗礼を受けた者はね、もう死んだ者ですから罪から解放されてるっていうふうに、そういうふうに読んでもいいわけですよね。自分自身の信仰が不確実で不安感が増してつまずきそうになった時にね、まあ私は洗礼を受けた。そういうところに信仰の最後のね、足場をね、作って自分に言い聞かせていいわけですよ。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないんです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。お願いします。恵み深い天の父なる神様、本日はキリストの、洗礼と題しまして、御言葉の取り付けをさせていただきましたけれども、それは主の、命令であると同時に全ての正しいことの、第一歩であるということを学びました。私たち自身は、自分自身の、義を、誇るような愚かで、間抜けな存在でありますけれども、いつも主の御前で、謙遜の礼に満たされて、主を離れてください、罪人の私を、憐れんでくださいと、その主との対話の結果として祈りの中で、恐れることはないと、大胆に、キリストが、受けられた洗礼を私たちも思い起こして、その時に古い人が死んで新しい人として神様の御前で生きているんだなということを覚えることができますように、助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。